プロモーション推進課から参りました松山と
正康です。
よろしくお願いします。座らせていただいて説明したいと思います。まずふるさと納税が何でできたか。日本全国、東京、大阪、名古屋、都市部に一極集中ということで、税が皆都市に集まっている。この是正をしたいということで、今官房長官の菅さんが総務大臣の時に、地方に何らかの貢献できるような制度を作りたいということで、このふるさと納税の制度を設けました。ですから基本的には大都市圏から、要は田舎へ、要は地方から出た、子どもたちが自分の出た市町村に何かの恩返しをするというような、狙いでこのふるさと納税ができました。ただ、皆さんにお配りしたこの大きい表の中にこんな表ついていると思うんですが、これは平成20年にふるさと納税が始まりました。で、昨年の平成27年度までの実績です。で、青森県内のランキングで載せてございます。で、一番下には全国の合計も載っております。ちなみに色をつけております三津市は、昨年度4800万ほどのご寄付をいただきました。で、この平成20年の一番下をご覧いただきますと、81億3900万です。当初はあまりお礼とかっていうような、なんていますか、見返りはありませんでした。ですから純粋に地方を応援したいというような方々が寄付をしておりました。これがですね、27年の一番下をご覧いただきますと、金額というところの一番下です。1652910です。1652億9000万です。81億から1650億円で、一気に平成20年から27年度の間に伸びています。これは何だかと申しますと、もう寄付していただくと、どこの市町村もそうなんですが、返礼品という、お礼の品を送るということがどこでも行われるようになって、もう爆発的に今増えていっています。ちなみに今年度は2倍くらいになるんじゃないかと言われていたんですが、約 1.8 倍程度ですから、今年度2028年ですね、年度じゃなくて28年は約3000億円の規模になる。それでまず皆さんがお知りになりたいことは、この制度自体、得なのか損なのか、どんな得があるということだと思います。で、そこについてはマサヤからちょっとお話をさせます。
はい、それぞれの皆様のふるさと納税できる金額には上限がございます。それにはですね、収入ですとか家族構成によって、それぞれ違いますので、正確には税務課の方に確認しなければわからないんですけれども、まず例えば10万円他の自治体に寄付したとしますと、10万円から2000円を差し引いた金額が無知に支払っていた住民税と所得税から引かれます。ですので、実質2000円だけを支払う形になります。で、その上で、先ほど申し上げましたように、そちらの寄付した先の自治体から返礼品の方が届きます。ですので、要は2000円支払って返礼品をいただくというようなイメージですね。返礼品もですね、40% から 50% くらい返している自治体が多いものですから、10万円寄付すれば例えば5万円弱くらいのものが返ってくるようなイメージです。
実際にこの大きな資料の まあ、ここにですね、あの10万円寄付したい、まあ、どんなイメージかっていうのもボッケでございます。
例えば、むつ市外の方が、むつ市内に、寄付、10万円寄付された場合は、まあ、むつ市に10万円入ります。で、まあ、例えば半分お返ししたとしますと、まあ、5万円が、むつ市から地元の業者の方に支払われます。そうしますと、むつ市に残るのは、大体半分の5万円くらいですよという形ですね。で、一番下なんですけれども、例えば市内の方が、市外の違う自治体に10万円寄付した場合には、むつ市に入ってくる税金が2000円引いたら9万8000円、なんていうんですかね、控除というか入ってこないことになる。
外に出ちゃう。
はい。ありますので、むつ市としては9万8000円のマイナスということになります。で、市内の方が、市内にお住まいの方がむつ市に寄付したときにどうなったかというと、真ん中なんですけれども、まあ、半分程度、5万円程度の返礼品ですね、5万円をむつ市の方が事業、市内の事業者様にお支払いして、で、その上で9万8000円分の控除をする、まあ、2000円は入ってくるんですけれども、ですので差し引きで、むつ市が4万8000円分、まあ、要は返礼品の分ですね、がマイナスになる、税金がマイナスになるというイメージです。
で、まあ、なぜここを言ったかと申しますと、どうしてもふるさと納税、今から説明しますけど、やっぱりやるとお得なんですよ。で、だけどやると、まあ、むつ市に入る予定だった税金が外に行っちゃうと。なので、まあ、そこは致しかゆしと申しますか。それで説明しました通り、あの限度額の範囲は後ほど一覧表をつけてございますので説明しますけど、限度額の範囲ですと、その先ほどの2000円以外のところは所得税か住民税どちらかがまあ安くなって、要は戻って自分に戻ってくると。で、戻ってきた他に物が届くと。ですから2000円でその戻ってきた物を買うようなイメージなんですよ。ですから2000円で5万円の物が来たら、まあ丸っこお得ですよ、ね。で、ここで、まあ、デメリットでもないんですけど、じゃあ得だけなのかっていう話もあると思います。で、このふるさと納税やってその税金戻してもらうためには、実は確定申告を必ずしなきゃいけないんです。で、今でも確定申告している人は結局手間は変わりません。あの、なんか家賃の給料だけじゃなくて家賃とかあったりすると、必ず税務署かどっかで確定申告してると思いますけど、その時にその証明書を出すだけで同じように税金の申告ができる。結果的に申告の手間は何も変わらないということになります。まあ、あの、一応給与所得でも2000万円超えた方は必ず確定申告が必要ですので、まあ、皆さんの中でおられれば、まあ、もちろん手間は何も変わりませんということになります。それで、こんな考え方があります。今10万円の寄付をしたと、例で10月に10万円を寄付しました。で、住民税だけが戻ってくる例で考えます。で、住民税が実は安くなるのは次の年の6月から。前の年の10月に寄付して10万払って、でも安くなるのは次の年の6月からの税金なんですよ。やっぱ8ヶ月以上経った後に税金安くなるということになります。でも今10万円銀行に預けていて利息つくわけではなく、そうなんであれば、なもその8ヶ月後に安くなろうが、今物をいただいた方が得じゃないということが成り立つのではないでしょうか。
で、なおかつ私確定申告が必要だと言いました。実は確定申告をしなくてもいい方法もあるんです。これをまたお願いします。
はい、条件が2つありまして、確定申告が不要な給与所得者の方で、なおかつふるさと納税、ふるさと納税が複数の自治体にできるんですけれども、その自治体数が5つまでの方につきましては確定申告をせずに、ワンストップ特例申請書というものをですね、寄付した自治体の方に提出していただければ、全額住民税から控除というふうになります。ですので、普段確定申告をされてない方につきましても、特に確定申告することなくその制度を使えば税金の控除を受けることができるという制度です。
はい、ということで、まあ、確定申告する場合とワンストップを使って、要は寄付の申し込みをして、要は私ワンストップ使いますよって宣言すれば、もう自治体同士でやり取りして、なんて言いますか、もう住民税が減るような手続きを勝手に自治体側はやっちゃうと。ですから寄付の申し出プラスそのワンストップを使いますよと意思表示するだけと、となると全然手間はかからないということになります。で、じゃあどれくらいまで実際にできるのかということを資料の方で確認いただきたいと。この縦長で黄色の色をついている方が目安と思っていただきたいと思います。これはあくまでも給与の方で見ていただきたいと思います。家族構成でも違いますので、まあ、自分に似た家族構成の表を選んで大体の自分の給料のところを見ていただくと何万までできますいうことがお分かりいただけると思います。まあ単身で1億の場合は430万ってありますが、まあまあなかなかこんなのはないんでしょうけども、一応まあそれなりの額が寄付できることにはなっておりますので、この範囲ですと先ほど喋ったような2000円を超えた分は税金安くなるし、物をいただいて丸儲け、まあ、言葉は悪いですよね、丸儲けっていうのは。でも結果的にそういう話になります。で、参考まで自営業者さんどうなの。で、自営業者さんはまるっきりまた別な計算になるんです。で、一応数字だけは拾ってまいりました。いろんな経費引いて税金がかかる所得ですね、課税所得が300万で7万6000円まで、500万で14万6000円まで、700万で21万2000円まで、そこまでは先ほどの通り全額所得税なり住民税からの控除で安くなって、この恩恵をフルで受け入れますということになります。で、なかなかじゃあ実際の手続きどうなのよっていう話もあると思いますので、資料、あと小さい方の資料2つついてると思いますが、こちらのふるさと納税の流れっていう資料があると思うんですが、こちらで実際に寄付するような体験をしていただきたいと思います。まずふるさと納税する場合はどこどこの自治体に何歩するって決めていただかなきゃいけないんです。ただし今は先ほど喋りました通り商品に合わせて寄付するものですから、私が実際に6つのパンフレットを見て寄付しようとしていると思ってください。で、6つ市のカタログを見ました。で、この右上の C コースの鮭と、まあ、サーモン、ホタテが欲しいなと思ったとしてください。そしたら、むつ市に備え付けてある この寄付の申し込み書っていうのを、まあ、次のページめくっていただくと、私が申し込んだ格好で記入しています。記入するのは自分の、まあ、住所とか電話番号とか必要事項を書いていただいて、でこの C コースっていうのは実は商品としては1万円の商品となっています。ですからこの C コースを2品頼むってことは倍なので2万円の商品なので4万円の寄付ということでむつ市は設定しております。ですから4万円を寄付して1万円の商品を2つ選ぶというふうな格好をとっております。で、まあ、あとは実際にじゃあお金はどうやって払うの。お金の払い方は、まあ、郵便振り替え、銀行振り込み、まあ、現金持参、現金確認、いろんなパターンがございますが、たまたま今今回はあの市役所の口座に振り込みますよというふうに選択して、であとはまあ何ですか、情報を記入ください。何で知りましたか、まあ、実際にはここにもうチェックしない人も多いです。であとは商品をお選びください。で私はサーモンとホタテを選びました。でいつ送ってくださいという日付を指定します。で実はこれでもう完了なんですよ。申し込み終了です。で市役所にこれが届くと、まあ、受け取ってすぐ市役所から、まあ、ありがとうございましたと、あのお金の払い方はどうしますかみたいな感じで、まあ、銀行振り込む選択してますんで、むつ市のどこどこ口座に振り込んでくださいねっていうお願いをします。で当然それが連絡来るので私はすぐ銀行の振り込みをします。まあ、受けた市役所の方はその次に、あ、いただきました、あの寄付いただいた証明書を発行します。でこの証明書、この証明書をつけて申告していただく。で実際の手続きはこれで完了です。あの中にはこれせっかく届いてるのに申告忘れたとかっていう人も結構実はいるんですけども、それさえ忘れなければもうこれを持って申告会場に行っていつもの申告と同じにこれをつける。ですから手間的には本当は全然かからないんですよ。でこれがまあアナログ的やり方なんですが、実は今はさらにもっと簡単になる。じゃあ今の主流をお願いします。
今はあのほとんどのといいますか多くの自治体がインターネットでも申し込みを受け付けております。で決済方法につきましても多様化してまして、例えばクレジットカードですとか、あ、なんですかコンビニで払うですとか、まあ、自治体によってですねどういう支払い方ができるかっていうのは違いますし、例えば無知であれば先ほどの郵便振替ですとか銀行振り込み、そういったものは紙ベースで紙の申し込み書でいただいた場合はできます。でインターネットで申し込んだ方についてはクレジットのお支払いもできますよというような条件になっておりますので、支払い条件につきましては、まあ、それぞれの自治体の方にの方で確認していただくという形にはなります。その方ではクレジットが大体全体の9割くらいがクレジットでのお支払いをしていただいてまして、まあ、次が郵便振り替え、次で銀行振り込みといった順番になっております。全国的にもやはりクレジットでのお支払いが増えているというふうに伺っております。で、まあ、どのサイトで どこのホームページを見ればいいかというお話なんですけれども、一番自治体 その取り扱い件数が多いといいますか掲載数が多いのが、まあ、一番最後もう一枚の紙なんですけども、 名古屋のふるさとチョイスというサイトがですね、まあ、自治体が全部1700から800くらいあるので1100の自治体が掲載されております。で、むつしも今こちらの方で募集をしている状態ですね。まあ、掲載数が一番多いので、まあ、一番探しやすいといえば探しやすいサイトになっています。で、まあふるさと納税8大関連サイトという形で、まあ、単純な非常に簡単に、特徴ですとかそういったものを掲載いたしましたが、まあ、特にですね、1ページ目の一番下にあるサトフですとか、まあ、こちらはテレビの CM とかもやっておりまして、まあ、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけども、ソフトバンクのグループで、やっているサイトで、掲載している自治体数もかなり伸びているサイトです。で、6つの方も4月からこちらの方に掲載をスタートしようかなと思っていたところでした。次のページの一番上で、例えば楽天ふるさと納税、まあ、こちらですと、まあ、特徴としては、まあまあ、もちろん楽天さんが運営してるんですけど、まあ、クレジットでのお支払いをすれば楽天スーパーポイントが、まあ、さらに 1% つくですとか、まあ、そういった特典を準備して、寄付者の方を囲い込んでいるといいますか、呼び込んでいるという形です。まあ、それぞれ特色がございますので、まあ、使いやすいところですとか、まあ、そういったポイントがつくところ、まあ、それぞれ好みがあると思うんですけれども、まあ、そういったところを考慮してお選びいただければと思います。
はい。で、まあ、先ほどの話の通りもネットでクレジットカードでというのが主流だと。で、まあ、もともとこのふるさと納税がこんなに伸びたのは次にあります、まあ、返礼品という、まあ、お返しが、まあ、すごくなってますか、こう豪華になっているんですよね。で、その、まあ、電化製品も昔はありました。で、今現在の人気のジャンルはこの資料にあります通り、まあ、どうしても一番人気は肉で、あと魚介、果物で、米はどうしても主食ですから毎日食べるということで人気が高いです。あと、酒は、まあ、日本酒だったり焼酎だったりということでいろんなパターンあるんですが、で、このジャンルごとに実はその後に、まあ、これ切り取ったのは12月の頃なもんですから、12月時点でどんな地域のどんなものがランキング的に上に来てるかっていうのをちょっと拾ってみました。肉だったら都城が1万円で、牛肉の切り落としが 1.5kg、 なんじゃいって思うくらいの量が書いてくるんですよ。1万円で 1.5kg ですから。で、しかも A5 ランク、こんな形でこうもう見た瞬間に豪華、量が多いとか、もうそういうのが人気になっております。それで残念ながらむつ市はこの肉だったり米だったりっていうのはちょっと手薄な分野で、非常にちょっと口惜しいんですが、まあ酒はワインと関根さんあるんですが、まあ量的にはそんなに出せる量もないということで、まあちょっとむつ市としては今のところ一気に40数億いくような状況にはありません。で、昨年の全国のトップランキングを、まあ、サイトの次のページに載せているんですが、1位は都城で42億です。で、都城さんはもうとにかく肉です。肉とあと焼酎、やっぱり九州は焼酎も有名なので、で、焼津は、まあ、魚介系が。で、3位山形なんですが、東北の中で 6県ありますけど、もう山形はもうどこの市も上位に来る実力者ばっかりです。というのは山形はまず米あります。で山形牛米沢牛肉もあります。でなおかつ、まあ、サクランドに代表されるような果物も強いです。ですからこの上位ランクのほぼ網羅しているところがどうしてもランキングの上の方にっていうような状況になっています。宇都市も今後ますます、昨年4800、今年1億、来年2億って頑張っていきたい考えております。ただ一番ボードの方にも説明しました通り、宇都市から市外の方へ寄付してしまうとすごく痛いということもご理解いただいて、もしなさるならなんとか市へお願いできればなと思っておりたいと思います。
ありがとうございました。